引き続きゲストにお迎えしている小さい保育園みんなの里道谷睦子さん、キッズいわきパフの津田勇さんからお話を伺っていきたいと思います。先ほどちょっと話が中途半端になりましたけど、はい、ゼロ円食堂のこと、はい、もうちょっとお聞きしたいんですけど、はい、これ本当にゼロ円でね、先ほどもね、はい、久田さんも言いましたけど、はい、やれるもんなんかなとか、ちょっとこう始めるの最初大変やったんちゃうかなとかちょっと思うんですけど、はい、その辺どうでしたか？
はい、そうですね、スタッフというか職員も初めはちょっと戸惑いもあったんですけれども、はい、地域のお母さんたちが民里さんがやらはるんやったら私たちも協力したいっていうすごい声がたくさんありまして、はい、そしたら地域の商店の方とか、はい、あと農家の方々も、ぜひ協力させてくださいということで、食材を提供してくださったり、はい、いろんな形での協力者が、増える中で、どんどん今活動が広がってきています。はい。
ね、なんか、まあ、結構これ、はい、テレビなんかでも結構全国いろんなとこで、はい、似たような食堂が開かれていることは取り上げられているので、はい、まあ、ご存知の方も多いのかなって思うんですけど、やっぱこう民里さんならではの地域の人とのつながり、はい、まあ、いろんな親御さんとかね、はい、いろんな方のつながりで、はい、これ今続けられている食堂なんですかね。
そうですね、本当にこうスタッフというかボランティアの方も生き生きと活動されているので、はい、食べに来てくれるお母さんたちもそういう中の雰囲気、温かい雰囲気の中で楽しくお食事ができているのがすごい素敵やなと思っていますし、手伝ってくれているスタッフの方もいろいろ試行錯誤しながら、よりいいものにということで話し合いも重ねながらスタッフの絆もどんどん深まっていっているような、はい、感じです。
これ、はい、毎日入ってるわけではないんですよね。
あ、そうなんです、毎週金曜日の5時半から8時半ごろまでオープンしています。
はい、はい、場所は先ほどもちょっとご紹介あったんですけど、はい、どの辺ですかね。
はい、葛葉にありまして、はい、葛葉図書館の、はい、すぐ近くにあります、はい、小さい保育園みんなの里っていう保育園の中で、はい、食堂をやっています。
これ子どもさんなら誰でも参加できるんですか？
はい、はい、そうです。
でその子どもさんっていうその枠組みっていうのは、はい、例えば何歳までだったらいいですよとか、
はい、一応ゼロ円で食べれるのは中学生までっていうことになっています。はい、
高校生以上はちょっと、はい、金額もらってるんですね。
はい、はい、協力金という形で、はい、いただいています。はい、
でも一人でね、はい、寂しく食べてる子がね、こういうとこで、はい、わきあいとできたらいいですよね。
そうですね、親子二人で食べてるお母さんなんかは本当に賑やかな中で食べると普段食べないものも食べてくれたりとかっていうこともあったりして、はい、和やかな感じで、はい、食堂を開催してます。
なんかここの手元にあるパンフレットみたいにやっぱり安心できる居場所って書いてますけど、本当に今の子どもたち、はい、こういう居場所があると安心できますね。
そうですね、はい、
なんかこうまたちょっと話変わるんですが、はい、近々ちょっとこう4月に、はい、まあ、サプリ村のっていうところで、はい、まあ、桜マルシェっていうイベントが、はい、これも何回目かになるそうなんですけど、はい、今度イベントを行うそうなんですけど、はい、ちょっとそのご紹介してもらってもいいですか？
はい、はい、今年で3回目になります。はい、枚方子育て支援ネットワークが主催する、はい、桜マルシェっていうのをサプリ村ので開催します。はい、桜マルシェは地域の子育て支援団体を応援するチャリティーを目的として、はい、行われています。はい、で4月の1日の10時から5時まで、はいはい、雨天でも結構です。はい、はい、桜の花を見ながら親も子も楽しめるようなイベントになっていますので、はい、ぜひ参加してください。
はい、なんかこれね、チラシがちょっと手元にあって、はい、いろんな講座があるんですけど、はい、民里さんも講座を行うんですよね。
はい、はい、そうです。はい、はい、大人向けの講座になっています。はい、で題してアナログゲームを通してコミュニケーションの大切さを学ぶっていうことで、はあ、今いろんなスマホとかそういう、はい、中での生活がどんどん占めている中で、やっぱり人と人が顔を合わせながらコミュニケーションを取るっていうことの大切さを 親にも、そして、あの、子育て支援をしている人たちにも知ってもらいたいなということで、はい、あの、無料の講座を、はい、あの、企画しています。
このアナログゲームというのは具体的にどんなゲームなんですか？
は
い、
ですね、それは、あの、今日一緒に来てもらってる、あの、キッズいわきパフさんの津田さんの方が詳しいので、
じゃあ、
はい、
津田さんぜひ、
はいはいはい、お願いします。
はい。
あの、まあ、アナログゲームというのはですね、あの、はい、まあ、ボードゲームだとか、はいはいはいはい、カードゲームだとか、はいはい、あの前に人がいて何人かで一緒にやる分と、はい、一人でそういう、はい、あのゲームをあの、まあ、謎解きをしていくと、はいはいはい、だとか、はい、まあ昔でいうカルタとかですね、はい、そういうものを、まあ、ゲームでやっていくっていうのがアナログゲームですね。
あの野球版みたいな、
野球版とはちょっとではなく、もうカードの取りやり取りだとか、
はい、
そういう感じでそのみんなで、まあ、対戦をしたりだとか、はい、対みんなで協力し合って何かを解決していくとかっていうのがゲームですね。
あ、じゃあみんなで楽しむという、
そうですね、
はい、いわゆるその今入るのね、あのパソコンというかゲームに向かって一人でやるじゃなくて、
ね、はい、
みんなでという、
はい、
あ、これあれですかね、日本の昔からあるゲームというより海外のゲームなんですかね。
そうですね、あの大体メインになるのがあのヨーロッパのドイツの、ドイツはやっぱりあの一番ゲームの方はやっぱり進んでますので。
なんでドイツがアナログゲーム進んでるんですかね。結構自転車とかね、いろんなことでも結構環境でもドイツって結構ね先進やとか言いますけど、はい、アナログゲームも先進って面白いですよね。
そうですね、あのドイツに行くとアナログゲームの喫茶店があるぐらいに、
うん、
もう喫茶店のところにそのゲームが置いてあって、それを取ってきてその中でゲームをやりながらお茶を飲むだとか、そういうのが、まあ、日本でも数点はあるんですけど、
あ、日本でもあるんですか、
はい、京都の方にもあるんですけど、
はい、
なんか今回のこの講師の畑先生っていうのはどういった先生なんですかね。
ですね、はい、あのまあ講師の畑直樹氏っていうのは、はいはい、もともと大阪の公立で保育士さんをしてたんです、
はい、
20年ほどしてたんですけど、
はい、
あのまあ、うちの代表の岩木俊之っていう、はいはい、あのまあ、講師でいろいろ全国回ってあの講演会とかしてるんですけど、
はいはい、
その、うちの岩木の話を聞いて、そういう、まあ、いろんなものを私も伝えたいと思って、まあ、一旦公立の保育士を辞めて、うんうんうん、ドイツの方に勉強しに行ったんですね。
本場まで。
本場まで。
はあ、
で、向こうで行った時に、そのアナログゲームのすごいあの大切さ、
はい、
これを日本に持って帰って伝えたいということで、あのクレイブラッドとい う, こうあの会社を、作ったというところになります。
で、この畑直樹さんは、その会社を作って、やっぱこのボードゲームだとか、
そうですね。
まあ、まさにこのゲームの楽しさっていう以上にやっぱりそのコミュニケーションですね、
そうですね、はい、
そこを伝えるためにこのゲームを、はい、まあ、広めてる。
そうですね、ゲームを通してやっぱりそういう人との人との関わりだとかコミュニケーションの仕方だとかっていうのをこう教えたいっていうところで、そのまあボードゲームを広めてるっていう活動をしてますね、
は
い。
あれですかね、津田さんところはこういうゲームは取り扱ってらっしゃらない？
うちはあの、うん、まあ、あのまあ、この畑直樹っていうこのクレイブラッドのメーカーの、うんうんうん、まあ、おもちゃあのゲームだとかも取り扱ってますし、
なるほど、はい、例えばまあ、ね、これ参加して、いやこれ欲しいわ言った時に、
はい、
あの津田さんとこ言ったら買ったりできるわけですね。
購入ができるという形ですね。
へこれ津田さんところも何かこの桜マルシェの時に何かイベントしはるんですか？
あ、そうですね、あのキッズいわきパフとしてはあの、はい、おもちゃライブラリーといって、
はい、
あのまあ、世界のおもちゃで遊ぼうっていう発達に応じた、
はい、
それ年齢それぞれに合ったおもちゃをちょっと持ってこさせていただいて、
はい、
で、まあ、乳児さんから、まあ、幼児さん、まあ大人まで、まあ、カードゲームだとかっていうのをこうやってもらうっていう体験コーナーと、はい、まあ、おもちゃライブラリーっていう両方で、あのうちの方は用意させていただくこと
で、もう本当に0歳児というかもう赤ちゃんから遊べるようなものも持ってきていただけるっていうこと、
はい、
あ、じゃあもう大人もあのアナログゲームでねこう遊びながら勉強して、
う
ん、子供もそういうおもちゃで遊びながら、
はい、
まあ、ちょっとあの待ってられるっていう感じなんですね、はい。へー、
なんか日常生活でこう触れることのないゲームとか見れるわけですかね。
あ、そうですね、普段こう取り扱ってるメーカーさんっていう、まあ、うちのようなおもちゃメーカーさんが少ないので、なかなか出会いが少ないと思うんですけど、ここで行くとあのいろんな出会いがあると思いますので、ぜひ来ていただいたら楽しいと思います、
うん、ね、はい、なんか桜マルシェもこういう、ね、おもちゃライブラリーだとかアナログゲームの講座とか、はい、大人から子供までやっぱ楽しめるものもあったり、はいはい、あとなんか手作りのねあの 物を売ってたりとか、はい、なんかいろんなコーナーがあって、ちょっとグルメコーナーとかもあるみたいなんで、
はい、
ぜひね、ご家族でっていうかね、
ね、はい、楽しく。美味しいものを、ね、出張販売もしてますので、
来てくれるみたいなんで、
親子で来てもらえたら、来てもらえたらいいですね。
なんか他に募集したいこととか告知はないですかね、はい、大丈夫ですかね。
はい。
はい。それではね、小さい保育園、はい、みんなの里さんに連絡したい場合の連絡先をご紹介ください。
はい。はい、小さい保育園みんなの里、電話番号は 072-845-6818、
はい、
072-845-6818 です、
はい、
Facebook やTwitter もほぼ毎日のように更新してますので、
はい、
見ていただいたらいろんな情報がそこからまた、はい、見てもらえるかなと思っています。
はい、はい、最後に何か一言あれば、
はい、はいはい、今日はありがとうございました、はい、みんさとができて4年になるんですけれども、みんさとを通してスタッフとか利用するって知ってる人の枠を超えてつながりができて仲間が増えました。で、近所の方にもいろんなことを理解していただいて、
はい、
みんさとを支えて育てていただいています、
はい、
なので本当に皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです、
うん、
そんなみんさとに子育てちょっとしんどいなって思うようなお母さんもいらっしゃるかなと思うんですけど、たくさんの出会いが待っていますので、いつでもどなたでもみんさとの方にね、来ていただけたら嬉しいなって思っています。
はい、ありがとうございます。
本日はゲストに小さい保育園みんなの里の堂谷睦子さん、キッズいわきパフの津田勇さんにお越しいただきお話を伺いました。堂谷さん、津田さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの NPO サロンでは、本日ご紹介させていただいたゲストの感想や、NPO 市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので、最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、我が町の NPO 久田と
重村がお送りしました。